生を直す30の方法。その1、生癖を克服するためには精神論ではなく行動論にある。生癖を直す基本としてまず注意したいことがあります。それは精神論です。生癖は心や性格の問題があるように思われがちです。心が弱かったり、正しい性格だったりするため生癖があると思われています。そのため生癖の改善には精神的な取り組みが必要と思われがちです。心が弱いから生癖しまうなど、もっとメンタルを鍛えていけばいけない。正しい性格だから生癖になってしまうなど、もっと頑張らなければいけない。生癖しまうのは気合が足りないせいだ。もっと気合を入れなければいけない。気持ちを鍛えたり精神を高めたりすることで生癖を直そうとする人もいるのではないでしょうか。ここに注意があります。生癖は精神論では直せません。精神論だけで生癖が治るなら誰も病死しません。もちろん効果がゼロと言われてはありませんが、あったとしても一時的です。油断すればすぐ生癖に戻ります。生癖が良くないことは本人も十分承知しています。だなど、やる気を出そう、気合を入れようと思っていてもなかなかできないからどうしているのです。無理やり精神論で押し進めても生癖は改善されません。当然ですが、天に乗ったところで生癖は改善しません。精神論だけで生癖は治せないのです。では、生癖を直すには何が必要なのか。方法論です。生癖を直すには方法があります。正しい方法を使っていけば少しずつ生癖が治っていきます。階段を登るように一つずつステップを上がっていけば無理なく生癖を克服できます。例えば、仕事リストの作成です。仕事リストを作成するのは方法論の一つです。仕事リストを作成すればやる仕事が明確になり仕事の効率が良くなります。仕事を終えるために理想に痩せもしれば達成感が得られ脳の報酬系に働きかけることができます。自然とモチベーションが高まり生癖に加えます。仲間を作るのも明暗です。仲間を作るとお互いを意識することになるためサボりたくてもサボりにくくなります。一緒に頑張ろうと励まし合えたり絆を深めたりすることもできます。きちんと朝食をとることも実は生癖の改善に役立ちます。朝食を抜いていませんか。グッズでは記憶がないためだらだらしてしまうのも当然です。しっかり朝食をとることでエネルギーが満たされ生癖が出るようになります。生癖は性格の問題から直せないと思わないでください。自分はメンタルが弱いから生癖は直せないというのも誤解です。生癖のための方法を学び活用してください。心が弱くても正しい方法を心がければ必ず生癖は改善します。今すぐ生癖を直すのは難しくても正しい方法をコツコツ続けていけば少しずつ改善に向かいます。行動が変われば心も変わります。生癖を克服するには精神論ではなく行動論にあるのです。生癖は精神論ではなく行動論で改善していく。生癖を直す30の方法。その2、生癖は性格の問題から直せないのか。生癖がひどくて何をするにもサボりなし、やらないといけない仕事があっても後回しにしなし、周りからサボりの同習慣と呼ばれている。昔から生癖を直そうと頑張っているが全く直らない。生癖に悩んでいませんか。心や気持ちが緩んでいるとなかなか力が入らず思うように体が動きません。生癖は性格の問題から直せない。そう思う人も多いのではないでしょうか。もちろん性格による影響もゼロではありませんが、治らないと諦めるのは大げさです。自分の生活を振り返ってみてください。生癖があるわけや食事までサボっているわけではないでしょう。どれだけ生癖がひどくてもお腹が空くは食事をしているはずです。どんなに生癖があっても好きなことができるはずです。楽しい趣味なら長時間没頭しているのではないでしょうか。仲良しの友人ならおしゃれを楽しむことができるでしょう。いつの間にか長話をしていることも多いのではないでしょうか。これだけのことができているなら生癖を直せる可能性は十分あります。どんなに生癖がひどくても食事や呼吸までサボることはないはずです。本当に生癖がひどいならもはや生きていません。新たな経験ということが生癖を改善できるという証明です。生癖とはいえ癖に過ぎません。生癖がついているなら何の癖をつけることもできるはずです。生癖は性格から直せないと諦めないでください。生癖は考え方や行動習慣の問題に過ぎません。考え方や行動習慣に少し悪い癖があるということや良い行動に直していけばいいです。誰か行動しないという考え方があるなら誰でも行動するという考え方に変えましょう。つい後回しにするという習慣があるなら後回しにせずつという習慣に変えるです。たとえ昔から生癖がついている人でも改善は可能です。生癖をゼロにできなくてもゼロに近づけることができるはずです。生癖が少しでも軽くなるだけで十分な達成です。生癖を性格のせいにしないこと。生癖は考え方や行動習慣の問題に過ぎません。考え方と行動習慣の対応に少し時間がかかりますが、コツコツ努力を続ければ必ず改善できます。どれだけ生癖がひどくても改善することは可能です。希望を持って少しずつ生癖を直していく。生癖を直す30の方法。その3、行動することのメリットを書き出すとやる気のスイッチが入る。行動することのメリットを書き出しましょう。嫌なことやつまらないことはデメリットだけに注意が向いています。時間がかかる、ストレスがある、面倒になるのも多い。デメリットだけに注意が向けば、奥な気持ちが大きくなり、ますます生きたくなります。別に行動しなくてもいいよねと、ネガティブに考えてしまうでしょう。そこで役立つのが行動することのメリットを書き出すという作業です。一旦デメリットは無視してメリットに注目しましょう。頭の中で考えるのではなく、きちんと紙に書き出すことが大切です。書き方は過剰だけで OK です。紙に書き出すと目に入れる形になるので、時間が湧きやすくなります。行動することのメリットを書き出せば、行動の意味が感じられ、やる気が出てくるのです。行動することのメリットはない。そう思うこともあるかもしれませんが、ゼロではないでしょう。どんなことでもしっかり細かいところまで読んでいると、何らかのメリットが見つかるはずです。小さなメリットではありません。メリットよりデメリットの方が多くてもいい。思いつくだけメリットをたくさん書き出すことが大切です。例えば、嫌な仕事があるとします。嫌な仕事は面倒くさくて、なかなかやる気が起こらず、なめたくなるでしょう。そんなときは嫌な仕事のメリットを書き出しましょう。新しい知識や技術が身につく。新しい人と出会いがある。メンタルを抑えるチャンスになる。キャリアにつながる。気分転換になる。メリットを書き出せば嫌な仕事の印象が変わるでしょう。メリットがあるとあれば、頑張ってみよう。とやる気が湧いて、なめることが不足でしょう。部活の練習が厳しくて、なめてしまうことがあるとします。そんなときも部活の練習を頑張ったときのメリットを書き出してみましょう。体を鍛えることができる。気力や精神力を養うことができる。仲間との絆を深めることができる。ダイエットになる。部活の先輩からの取り上げるチャンスになる。メリットを書き出すと、厳しい練習に感じられるようになり、頑張りたい気持ちが湧いてくるメリットを書き出した紙はよく見えるところに貼っておくといいでしょう。やる気がないときその紙は自然とポジティブな気持ちになります。メリットが多ければ多いほどいいな感じられるようになります。行動することのメリットを書き出すとやる気のスイッチが入るのです。行動することのメリットを書き出してみる。生癖を直す30の方法。その4、生癖が治るから目標を立てるのではない。目標を立てるから生癖が治る。生癖を直す基本。それは目標を立てることです。まず目標を立てましょう。あなたの仕事には目標がありますか。すでに目標があるのはいいですが、目標がないのは要注意です。今すぐ目標を立てましょう。もちろん目標を立てたといってすぐ生癖が治るとは限りません。目標を立てたとしても肝心の行動が行われれば生癖は治りません。しかし目標を立てることが生癖の改善に効果的なのは間違いありません。生癖の相性は目標を立てない状態が多くなります。目標がないとどこに向けて努力してどこまで頑張ればいいか分かりません。何をどうしていいか分かりません。生きる意味を見出せず人生の間になってしまいます。毎日ぼっとしてしまい流されたり聞かなくなってしまいます。目標がないと生癖が少なくても当然です。まず目標を立てましょう。仕事でも趣味でも何でも構いません。立派な目標はもちろんのこと、くらない目標でもいいのです。目標を立てることは目指すべきゴールを定めること。目指すべきゴールを定めることでこの行動で頑張ればいいとあり、無駄な動きが減っていきます。適切な目標目標を立てるときは現実的な範囲で設定しましょう。はっきり言って目標を立てるのはいいですが、レベルが高すぎては価値が判明します。夢の中や現実の目標は実現の可能性が頭に引き継ぐため、なかなかモチベーションがありません。そもそも完全に可能な目標をやめておくことがいいでしょう。目標のレベルは真面目にコツコツ頑張れば達成できるという程度がいいでしょう。立てた目標は文字にすること。立てた目標は本来ではせず、きちんと文字にしましょう。あのでもデジタルでも構いません。手帳やメモ帳の文字として記すが目に入るようになります。文字にすることに見える形になるので目標が失われます。コピー用紙に目標を書いて、足りなかったり、デスマットの下に挟んだりする方法もおすすめです。毎日見ていると潜在意識にじわじわ刻まれていき、モチベーションが上がりやすくなります。例えば、何人なら月に100キロを走るという目標を立てます。具体的な数字がどんなことで目標に向かって頑張ろうという気持ちの頭に頑張る気力が湧いています。営業の仕事なら1日100本の電話をかける、1ヶ月で最低10件の契約を取るといった目標はいかがでしょうか。目標を立てることで生癖にきちんと頑張ろうという気持ちになるでしょう。人によっては目標を立てるだけで生癖が治ることもあります。まず目標を立てることから始めましょう。生癖が治るから目標を立てるのではありません。目標を立てるから生癖が治るんです。目標を立てる。生癖を直す30の方法。その後、失敗を恐れると生癖になる。失敗を受けると生癖が治る。生癖の原因の一つは失敗を恐れることになります。失敗を恐れると物事に対して慎重になります。失敗は避けたい。力が足りないから無難に進めたい。失敗しそうなら取り組まない方がいいだろうか。生癖のある人は失敗するイコール悪いことという価値を持っています。失敗は悪いことだと思っていると抵抗感が出てきてなかなか取り掛かりません。失敗を恐れると体に緊張が走ってストレスなどでやる気を出していきます。失敗を恐れるために考えを始めがしていると行動しないのが最善という結論になり生癖になってしまうのです。生癖を直すなら失敗に対する考え方を変えましょう。失敗してもいいと考えることが大切です。もちろん従来の失敗が慎重になるべきですが、実際は悪いことです。失敗が怖いなら改めて失敗の成長を確認してみてください。失敗したとしても命まで悪いわけではないでしょう。大きな失敗に膨大な借金を抱えたりするわけでもないでしょう。 改めて考えると、おそらく失敗の大半は小さな不正当ではないでしょうか。あって、すぐ出ること、次すぐ出ること、自分が判断すれば、すぐ出ること、人に迷惑がかかったとしても、誤って済むこともあるはずです。失敗したとしても、やり直しができることもあるでしょう。やり直しができるならそういうことはありません。失敗すればやり直せばいいまでと、気楽に考えることができます。ガラスの中から元通りにするのは可能に思いますが、よくよく考えると、買い直せばいいまでという話もあります。人生は命さえあれば何度でもやり直せます。過剰に失敗を恐れている自分に気づいてください。失敗したくないから失敗してもいいという考え方に変われば、心の体も変わります。時は失敗することで仕事の改善ヒントが見つかることもあるでしょう。仕事の質を高めたいと思えば、早く失敗したいという考えに変わるはずです。ゲームはたくさんミスした仕事を早く上達します。映画でもたくさん間違えた仕事を早く学びます。仕事でもたくさんトライから繰り返した仕事を早く成長します。失敗のイメージをブラックかホワイトに変えてください。失敗は恐れるのではなく受け入れましょう。失敗したくないから失敗してもいいという考え方に変えましょう。失敗なんて大したことないとホワイトはそうではありませんか。自然と行動力が湧いてきて生癖も治っていくのです。失敗したくないから失敗してもいいという考え方に変える。生癖を治す30の方法、その6、歴史的計画はもはや実行されない。生癖を治すなら計画の立て方に注意しましょう。まず計画は大切です。もちろん一瞬で終わるような仕事の計画は不要ですが、大きな仕事であるほど計画は必要です。いきなり仕事に取り組むこともありますが、無計画では失敗を招きます。計画は効率やスピードを上げたり、ミスや失敗を出したりすることがあります。計画を立てることで仕事の難度が良くなり、スムーズになるのは間違いありません。余裕があるために計画は立てた方がいい。時間や労力のかかる仕事ではもはや計画なしと言ってもいいでしょう。素晴らしい計画があってこそ成功につながるのは間違いありません。しかし、計画を立てても立てすぎるのは良くありません。すべてのパターンを考えし、あらゆる対応策を考えておく。細かいことまで考慮して、あらゆる状況を想定して、完璧な計画を立てる。ここにないトラブルまでピックアップして、対応策を考えておく。計画にもや間違いがないか何度も試行錯誤し直す。完璧な計画には要注意。完璧な計画を立てようとするのは完璧主義者に良くなる傾向です。一つの問題に完璧な計画を立てようとすると、時間と労力が膨大になります。計画を立てることにエネルギーを使い果たし、肝心の行動に回すエネルギーがなくなっている。ようやく終わった。素晴らしい計画が完成した。計画を立てることに満足してしまい、肝心の行動がおろそかになるのです。計画も仕事も一部ですが、計画だけで終わっては意味がない。これだけ素晴らしい計画を立てても行動に移さなければ、怠けているのと同じこと。周りから何もしていないようにと誤解されても仕方ありません。歴史的な計画はもはや実行されないのです。大切なのは計画の後の行動です。慎重に計画を立てるのもいいですが、計画がある程度の場合は早速行動に移しましょう。仕事に支障が出ないので大きな計画を立てておきます。詳細な段取りではなく基本的な段取りで考えます。すべてのトラブルを漏らすのではなく可能性が高いことに絞って対応策を考えておきます。もし計画にないパターンが発生したときは臨機応変で対応するようにしておきます。そうすれば計画の立案が神に甘いのを防げます。計画を立てても慎重になりすぎないこと。あくまで大切なのは計画の後の行動です。計画を立てても慎重になりすぎないこと。計画を立てた後の行動を大切にする。生癖を直す30の方法。その7、きちんと朝食をとる習慣がない限り生癖は治らない。生癖を直したいなら腹を満たすことから始めましょう。それは朝食です。きちんと朝食をとっていますか。朝食の生癖は無関係に思いますが誤解です。実際はつながりがあって切っても切れない関係があります。朝食の効果が不足してパワーが出ません。工夫ではやる気も元気もないのに体が感じます。何倍かけても力が出なければ何倍ありません。ただでさえ重い腰がいつも以上に重く感じられるでしょう。頭の回転は悪くなり聴力、記憶力、集中力が低下します。少し動くだけで疲れてしまいます。お腹の虫が緩くなって周りの衝動が出るでしょう。この状態では生癖なども仕方ありません。食欲は人の三大欲求の一つ。青年からは食欲が満たされないが心も体もスムーズに動かず生癖につながってしまうのです。特に朝食の抜くの習慣になっている人は疲労感です。痩せたから朝食を抜く、ダイエットしたから朝食は控える、太りたくないから朝食を抜いている人もいるかもしれませんが、誤解があります。朝食はしっかり食べても太りません。朝食で摂取した量は日中の活動で消費されるため消費にはならないのです。少し夜に朝食を食べてもその分しっかり日中に活動してカロリーを消費すればいいのこと。頭と体を動かせば朝食のカロリーはというように消費されます。どうしてもカロリーが気になるなら朝食べる代わりに夜食べないようにすればいいでしょう。朝食を抜くのが習慣になっている人もいるでしょう。昔から続いていて当たり前の状態になっているとはいえ、好ましくない食習慣であるのは事実。食習慣の改善に寄せることはありません。今からでも食習慣を変えることができます。朝食というのは生活の損ですが、損だからこそ大切にしたい。難しいことではありません。当たり前のことを当たり前にするだけです。ガソリンを入れたら車が動くように朝食を食べたら消化活動ができます。きちんと朝食という習慣がない限り生癖は治りません。本気で生癖を治したいなら改善を検討してください。もちろん朝食が何でもいいわけではなく、できるだけ栄養バランスの整ったメニューがいいでしょう。栄養豊富な朝食なら体の調子も整ってますます元気が出てきます。生癖を治したいなら朝食は欠かせないポイントなのです。毎日きちんと朝食をとる。生癖を治す30の方法。その8、朝食はないなら生癖主はいない。生癖を治すポイントは光です。ライトの光ではありません。太陽の光です。あなたの生活には太陽の光を浴びる機会がありますか。元気が出ない、やる気が出ない、寒い、そう思ったときは太陽の光を浴びましょう。太陽の光には生きることを実践する機会があります。太陽の光の中でも特に重要なのは朝日です。一日の中でも朝日は特別です。朝日は電気を吹き飛ばすだけでなく気持ちを引き締め超覚醒させる機会があります。自然とテンションが上がっていき、やる気が出てくるようになります。生癖のある人は一日の生活リズムを調整して朝日を浴びる機会を作ってください。早めに早起きを整えて生活リズムを整えましょう。朝起きて眠気や倦怠感があるなら、とりあえずカーテンを開けましょう。カーテンを開けると部屋に明るい朝が差し込んできます。見るうちに眠気が出てき、倦怠感も消えていくでしょう。自然と心が引き締まり、やる気が元気も出てきているはずです。つまり朝には生きることを実践する機会があります。朝に弱いと悩んでいる人はそもそも寝る時間が遅いのではないでしょうか。寝る時間が遅ければ早起きが苦手になるのも当然です。早起きをしたいならまず早めから心がけること。早め早起きという言葉の通り、早めをすると早起きができるようになります。特に中社には中夜逆転の生活です。中夜逆転の生活では太陽の光を浴びる機会がなくなります。外洋ではたとえ寝起きであっても体が鳴る感じ、なかなかエンジンがかかりません。あらゆるの生癖ながらできるだけ午前に仕事を入れてもらうといいでしょう。午前の方が生癖そうに思いますが、実際は逆です。午前は太陽の光を浴びやすくなるため生癖になります。眠気があってなくてもしばらく体が痛いではすぐ体が軽くクリエイティブな仕事もできるだけ午前に取り掛かるのが特産です。午前は超明瞭なので集中力を発揮しやすくなり、想像力や発想力が高めやすくなります。午前中はクリエイティブな仕事が最高に高まるでしょう。紫外線も心配する人もいるかもしれませんが、長時間直射日光を浴びるわけではありません。朝日であれば光であっても生癖を消した効果は十分になります。生癖があって困るならとにかく朝日を浴びる機会を作ってください。何寒いと思っていても朝日を浴びた瞬間にシャキッとします。朝日を浴びながら生癖を消したいのです。早めに早起きを行ってきちんと朝日を浴びる。生癖を治す30の方法。その9、生癖ながら後回しにするのではない。後回しにするから生癖になる。生癖のある人によく感じなくせがあります。それは後回しにする癖です。面倒だから後からしよう。暇になってから取り掛かろう。今はやる気がないから時間があったらしよう。もっとテンションの高い時に取り掛かろう。他に優先する仕事があったり、完全にタイミングが悪かったり、忙しくて時間がなかったりするなら後回しも仕方ありません。時間に余裕が出るのを見ながらの変名というでしょう。しかし、特別な事情もないのに、記憶がないだけで後回しにする癖があるのは要注意です。取り掛かるのが少し遅くなるだけと思いますが、実際はそう単純にいかないでしょう。一度後回しにされた仕事は再び後回しにされるのが定番のパターン。いやら、面倒くさいと思うだけでも精神的なストレスになります。後回しにすることはストレスを感じる時間がなくなり、ますます長くなります。小さなストレスも積もっていけば大きくなります。面倒くさい気持ちが大きくなるにつれて、ますます取り掛かりにくくなる。こうして、どんどん仕事が遅れてしまい、生癖になっていくのです。生癖ながら後回しにするのではありません。後回しにするから生癖になるのです。生癖を直すなら後回しにする癖を直しましょう。目が届いてすぐ返信できるならその場で返信します。返信も急ぐ必要はなくてもその場で安く処理した方がスッキリします。すぐ必ず小さな仕事が依頼された瞬間に取り掛かりましょう。着信が早くなれば時間に余裕がなるため途中で変更が入っても修正しやすくなります。後からするという言葉を気にしましょう。後からすると言いそうになったら今すぐ言いたいましょう。ここだけを少し変えるだけでポジティブな行動パターンに変わります。今はタイミングが悪いと思っても本当にタイミングが悪いのか確認してみてください。タイミングが悪くて悪影響があったとしても改めて考えると意外と小さいのではないでしょうか。ベストタイミングを待つ必要はありません。ベストタイミングを待っているといつまで経っても仕事に取り掛かりになります。仕事のスピードも大切ですが、仕事に取り掛かるスピードはもっと大切です。少しくらいタイミングが悪くてもいいので後回しにしないでさっさと取り掛かる方が結果として早く終わります。ここまで来たのはベストタイミングではなくベタタイミングです。ベタタイミングを目安にすれば投与範囲が広がるため取り組みやすくなります。少しくらい悪影響があってもいいので着地のスピードを上げる方が特策です。遅すぎると叱られることはあっても早すぎると叱られることはありません。面倒くさいと思うことほど早めに取り掛かるのが正解です。面倒くさいなら面倒くさいと思う前に行動すればいい。いやだいやだと思っているとみなくな感情が上昇されますますストレスを感じます。思い越しが長引くても少し踏ん張るだけ。気持ちが悪い前に前に踏み出しましょう。後回しにする癖をやめるだけで生癖は治るのです。後回しにする癖をやめる。 生を直す30の方法。その10、簡単なことから少しずつ始めるのが生生を直すコツ。一度にすべてを片付けようとしていませんか？いきなり難しいことから始めようとしていませんか？もちろん簡単です。終わる仕事なら一度に片付けるのも悪くありません。ちびちび進めるより一気にまとめて終わらせた方が仕事の手間がよく時間も効率も向上するでしょう。しかし、どんな仕事でも一度にすべてやろうとするのは注意が必要です。仕事の量が多いとすべて終わるまでに多くの時間と労力がかかります。大きなストレスをプレッシャーに耐えて乗り越えなければいけません。またすべてを一度にやろうとすると面倒くさい気持ちが先に行きます。といった場合から、これは大変そう、これなりして怠けたくなる。やる気がそれ、なかなか思い越しがならず、逃げ癖につながってしまうのです。ましてや、難しい仕事を一度にやろうとするのは挫折をしにくいようなもの。失敗経験や心の傷を癒すことになり、自信喪失や自己否定感につながる恐れがあります。一度にすべてやろうとする際は、スマートではありますが、必要な場合を除き、慎重になった方がいいでしょう。まず、簡単なことから少しずつ始めることを習慣にしてください。単純作業から始める。基礎問題から始める。基礎トレーニングから始める。簡単なことから少しずつ始めるという点がポイントです。気軽に取り掛かります。簡単なことから少しずつ始めると、脳の中の創作という部分が刺激され、ドーパミンが分泌されます。ドーパミンは別名やる気ホルモンと呼ばれています。ドーパミンの分泌が流されることで、じわじわテンションが上がり、やる気を高めていきます。これは小さな動作でも効果があります。小さく簡単な仕事を通して、少しずつ頭や体を動かしていると創作が刺激され、やる気が出てくるようになります。また、小さな仕事は短時間で果たすため、達成感が得られます。達成感が得られると、脳の報酬系が刺激されることで快感が得られ、ますますやる気が高まります。気づけば夢中になっているようです。簡単なことから少しずつ始めましょう。簡単なことから始めて、少しずつ難しい仕事に移っていけば、無理なく飛ばせます。うまく勢いに乗ることができるので、スピードが出ます。簡単なことから少しずつ始めるのが、生癖を直すコツなのです。簡単なことから少しずつ始める。生癖を直す30の方法。その11、複雑に考えると怠けたくなる。シンプルに考えるとやる気が湧いてくる。生癖を直す人には複雑に考える傾向があります。単純なことでもわざわざ複雑に考えようとします。知識に追われたい。大人が難しいことに取り組むべきだ。複雑に考えた方が頭がいいと思われて尊敬されそう。様々な考え方があるでしょう。身を張ったり人目を気にしたり数字もあるでしょう。思わなくてわざと複雑に考えようとしている人もいるかもしれません。しかし、生癖を直したいなら複雑に考えるのはやめておくのが特策です。勉強に集中した時のことを思い出してください。頭を使う作業に集中すると体を動かさなくてもぐったり疲れた経験はないでしょうか。それは脳をたくさん使ったため、たくさん体力を消費したためです。複雑に考えるとエネルギーの消費が激しくなります。脳は体の中で最も消費量の消耗が激しい部分。脳の重さは体重 4% 程度ですが、カロリー全体のおよそ 20% を消費します。頭を使う作業をしているとさらにカロリーが消費されます。複雑に考えていると活発に脳を使うことになるため、カロリー消費が流されて使いやすくなります。また、難しいことを考えているからこそストレスも奪いやすくなります。行動する前から疲労が溜まっていき、だんだん面倒くさくなっている。それが生癖に発展していくのです。生癖を直したいなら複雑に考えるのは要注意。単純なことをわざわざ複雑に考えても仕方ありません。複雑に考えなければいけない場面もありますが、できるだけ最小限に抑えるのが特策です。ここまでからはシンプルに考える習慣です。余計なことは考えません。複雑なことは考えずシンプルに考えましょう。無駄なことは思い切って考えてしまいましょう。シンプルに考えると分かりやすくなります。脳の過剰消費も抑えるためさらに少ないイライラすることもないためストレスも小さくなります。全体の見通しが良くなるためひらめきやインスピレーションが湧きやすくなります。シンプルに考えると頭の中で整理されるためモチベーションも高めている効果もあります。シンプルにはメリットが多い。シンプルイズベストという言葉があるようにベストを目指したいならシンプルを心がけるのが正解です。複雑に考えそうになったら一旦立ち止まりシンプルにできないかと考えてみましょう。落ち着いて振り返るとシンプルな方法や考え方が見つかるかもしれません。周りから笑われたり小判にされたりするかもしれませんが気にしなくてはなりません。シンプルに考えると物事の見通しが良くなり目的達成に集中しやすくなります。シンプルに考える習慣をする。生癖を直す30の方法。その12、怠けている人としていると怠けたくなる。頑張っている人としていると頑張りたくなる。怠け癖を直すなら人間関係の大切なポイントです。あなたの人間関係を振り返ってみてください。仲のいい人と一緒に過ごすのもいいですが、中には怠けている人と一緒にいませんか？怠けている人たちの皆さん人間関係なら注意した方がいいでしょう。怠けている人としていると怠けたくなるからです。話もあって一緒にいて楽しい関係かもしれませんが、自分の怠け癖に関係していることには繋がりません。自分は前向きに頑張りたくても、周りの人間関係が怠ける人であれば、彼のモチベーションを保つのは難しいでしょう。怠ける人は迷惑な雰囲気があります。一緒に接していると迷惑な雰囲気に影響されて飲まれてしまい、自分までらしくなってしまいます。怠けている人は逆境が来ることも分かってくることも多いでしょう。努力をしても無駄。どうせうまくいかないよ。そんなことをしても意味がないよ。さっさと諦めようよ。失敗してしまえ。仕事の直すようなことを言われると、感情になり集中力が下がります。よほど強いできるだけ頑張っている人としましょう。学生時代を思い出してください。勉強を頑張る人の隣に座ったとき、自然と勉強したくなった経験があるのではないでしょうか。部活動で練習熱心な先輩といると、自分にも熱気が伝わってきて、やる気ができた経験があるでしょうか。頑張る人の姿には生き生きした雰囲気が漂っています。応援されなくても応援されているような気がします。頑張る人としていると自然と行動力を高められます。また、頑張っている人と一緒にいると前向きなことが見れることも多くなります。一緒に頑張ろう。きっとうまくいくよ。今すぐ取り立てろ。もっと楽しもう。簡単に諦めないでね。ポジティブなことが見れることができるので、自然と自分までやる気になっていくのです。もちろん、怠けている人を避けるとは言えないわけではありません。あくまで距離を置くという程度で十分。あたさまに見るのではなく、挨拶からきちんとしておくのがまだです。仕事の相談で難しい場合もありますが、できるだけ心がけておくことが大切です。できるだけ怠けている人とは距離を置き、頑張っている人と付き合っていきましょう。生癖を直す30の方法。その13、減量を取り入れる2つのポイント。仕事リソースを記憶せる。つまらない活用。地味なトレーニング。やる気が起こらない弁当。生癖のある人にとってはどれも抵抗感があるでしょう。やる気を出そうと思ってもワクワクしないことはなかなか思い越しがありません。そんなときは減量を取り入れましょう。減量の対象はないでしょう。生癖のある人でも減量は積極的に取り入れるはずです。減量の楽しい感じの理由は脳の報酬系を刺激していることになります。減量を加えると脳の報酬系に働きかけることになるため、そう簡単なので楽しく取り入れるようになります。自分の行いによって達成感や満足感が得られると、その快感を再び痛くなってやる気が出てきます。やりたいことが痛くなるのでやりたくないいつの間にか夢中になっているようです。ではどうすれば減量を加えることができるのか。減量を取り入れるのは結局のところ、脳の報酬系に働きかける仕組みをするということ。脳の報酬系に働きかける仕組みをするには次の2つを行ってください。1、仕事リソース。2、記憶をする。どちらも平凡なことですが、適当した減量の一つ。脳の報酬系に働きかける効果は抜群です。仕事リソース。まず仕事リソースを作成しましょう。小さな仕事から大きな仕事まで過剰な手でリストアップします。その仕事リストに書かれた項目は今は適です。簡単な仕事は弱い敵、難しい仕事は強い敵、仕事が終われば当たりの点で一重戦をしましょう。ぐいぐい力を入れながら汗の人と痛みも敵をやっつけたのような汗が流れるでしょう。仕事を片付けるために汗の場所が増え、敵をやっつけることができます。仕事リソースを通して冒険の前に進んでいる感覚になります。記憶をする。記憶をすることも減量の一つです。記憶をすることは自分の足跡を残すこと。記憶をすることで経験値やポイント数が上がっていく様子が分かります。ロールプレイングゲームのようにキャラから成長している時間が分かりやすくなります。記憶の付け方は自由です。言葉による記憶でもかまいませんが、量、時間、回数など具体的な数字がどうなった記憶ならさらに効果が倍増します。水泳なら泳いだ距離、ランニングなら走った距離、営業の電話ならかけた本数、資料作成なら作成した枚数、筋トレなら何でも持ち上げた枚数、記憶をすることで快感になりもっと頑張りたくなるでしょう。次は新記憶をやって頑張ろうと目を出す気持ちも分かります。自分の努力の結果を確認できれば快感が得られるだけでなく心地いい気持ちにもなります。シンプルですが効果は抜群です。騙されたと思って仕事リソース、記憶をするの数を行ってみてください。自分がロールプレイングゲームの進行になった気分も味わえるでしょう。脳の報酬系を刺激することができ、嫌でもモチベーションになります。減量する場合はストレスさえも快感になります。工夫は小さいですが、もたらす結果は大きい。たったこれだけで減量を加えることができ、生癖が治るのです。仕事リソースと記憶をするの数で減量を加える。生癖を直す30の方法。その14、怠けた時の悪影響を考えることは自己管理を促す働きがある。怠けた時の悪影響を考えてみましょう。あなたが今している仕事を怠けるとどんな悪影響が出るでしょうか。怠けた時の悪影響を停止したり、考えていなかったり、数ケースになります。目先のことしか考えておらず、先のことについて考えていません。もちろん、自分だけの仕事であり、誰にも迷惑をかけないこともあるでしょう。例えば、自分だけの遊びや趣味が怠けたことで人に迷惑をかけることは少ないはずです。しかし、多くの場合、自分が怠けると誰かに迷惑をかけることが多いのではないでしょうか。怠けた時の悪影響を考えてみましょう。例えば、仕事を怠けると上司や取引先に迷惑をかけるでしょう。自分の評価や印象されることになるでしょう。人間関係に悪影響が出たり、会社の業績に影響したりするかもしれません。最悪の場合、解雇やリストラに繋がる可能性もゼロではありません。約束を破ると人間関係に悪影響が出るでしょう。まず、相手を解雇するのは確実でしょう。信用が低下したり、など、誰が悪くなったり、通過の性があります。 一旦治療が低下するとなかなか回復できません。自分の7X のせいで人間関係に悪影響が出ると人生に悪影響が出ます。迷惑をかけられていないから大丈夫。そう思うなら自分に迷惑がかかると考えてください。他人に迷惑をかけなくても自分に悪影響が入ってくるはずです。掃除をすれば部屋が散らかります。洗濯をすれば洗濯物が溜まります。ゴミ出しをすれば部屋にゴミが溜まります。一時的に閉めても自宅の生活が続けばゴミ出しのようになるでしょう。考えたくないことかもしれませんが実際に起こる可能性です。運動をすればどんどん体が出てきます。ルックスが悪くなって喜ぶ人はいないでしょう。ファッションの話がなかったり印象が悪くなったりするかもしれません。肥満がされるとすれば健康問題に発展する可能性もあるでしょう。目先の中にとらわれないことです。怠けていたのは一時的です。最初は楽でも長期的に考えるとだんだん苦しくなります。怠けた時の悪影響を考えるとサボってはいられないという気持ちが湧いて行動したくなるでしょう。自分の動かすモチベーションになり、思い越しが上がりやすくなります。自分の意思することは人生をコントロールすることにつながります。怠けた時の悪影響を考えることは自己管理を促す働きがあるのです。怠けた時の悪影響を考えて自己管理を促す。怠け癖を直す30の方法、その15、ご褒美を用意しておけば怠けることなく勝負。怠けることを用意したためにはあるものを用意しておきましょう。それはご褒美です。あらかじめ頑張ったご褒美を用意しておけばモチベーションアップにつながります。なんだ、そんなことか。そう思ったあなた、確かにありきたりなことかもしれません。よく聞かれる方法であり、特別なのはないでしょう。モチベーションもある定番の方法です。それはすでに知っているという人も多いのではないでしょうか。しかし、ありきたりなこと基本的で選んだからこそ決してしまい、帰って見落としていることがなかなかありません。ありきたりなことから効果が薄いと考えるのは誤解です。夫婦が存在する古典的なことということは効果と実績が十分であるという証明です。デメリットは一切なし。あるのはメリットだけです。モチベーションは出番ですが、効果があるのは確実です。どうか決して自分のライフスタイルに取り入れてください。生クセで選んだときは、ぜひ頑張ったことを用意してみましょう。例えば、温泉という方法はいかがでしょうか。露天風呂でリラックスできるのは、自分の時間になるでしょう。温泉で疲れたことと体が元気になれば、再び仕事を頑張るでしょう。温泉する人にとっては最高の方法になるはずです。豪華なフルコースの庭を用意するのもいいでしょう。おしゃれなレストランで美食を堪能する時間は心が生き生きするでしょう。食は元気のものです。そして、生きるそうです。おしゃれな空間で美食を堪能すれば、素晴らしい時間を過ごせるでしょう。美的センスを磨く機会にもなるでしょう。贅沢な経験な仕事に耐えることもあるはずです。予算に余裕があるなら旅行という方法はいかがでしょうか。国内でも海外でもいい。行き先は行ってみたい。という直感で決めてみましょう。新しい世界に飛び込むことは新しい自分に出会うこともあります。旅行の予定ができると、この日までに何だろうと思うので心に響かせでしょう。あなたにとってワクワクするベスト3を思い浮かべてください。ベスト3の中から実現できるものを予定に入れておきましょう。ご褒美は自分にとってワクワクすることは何でも構いません。予算がないなら予算がないように予想をすればいいのです。予算が少なく長期の旅行が難しいなら日帰り旅行をすればいいのです。ご褒美は生き方を必死で考えるようになります。古典的なことですが、実は最高の方法です。頑張ったことを用意して生き方を入れました。生クセの30の方法、その16。生クセながら面倒くさいと言うのではない。面倒くさいと言うから生クセになる。生クセの嫌でしょうが口に出して言うこともあれば心の中で思うこともあります。一日に何度も面倒くさいと言っている人も多いのではないでしょうか。しかし面倒くさいという気持ちはできるだけ直すのがいいでしょう。やる気を勉強することだからです。やる気や勉強することはあっても与えることはありません。面倒くさいと思った瞬間による自分の心境の変化に気づいてください。心の無理を言わずに体がぐっと重く感じるでしょう。面倒くさいと思うだけで評価が増してくる。面倒くさいと思えば思うほど自分が悪い自己暗示にかけてしまいます。変態考えされるとしてますます嫌な気持ちが強くなります。仕事をする前にもかかわらず、少々終えたかのような評価が上がっているでしょう。生癖ながら面倒くさいと言うのではありません。面倒くさいと言うから生癖になるのです。あなたの生癖はネガティブな気持ちが原因ではないでしょうか。面倒くさいという気持ちがあると簡単な仕事ですが、面倒くさいと思うようになります。生癖を直すなら面倒くさいという仕事を禁止しましょう。口に出して言うだけでなく心の中で思うこともあります。面倒くさいという仕事を禁止すれば余計な消耗を減らすため仕事に取り組みやすくなります。面倒くさい仕事は面倒くさいと思う前に取り掛かりましょう。仕事に取り掛かれば面倒くさいと思う暇がなくなり集中するようになります。面倒くさいと言いそうになったらやりがいがある、楽しみがいがあるなどと言いたいといいでしょう。精神力が鍛えられる、メンタルトレーニングになるというポジティブな考え方もおすすめです。仕事は同じでもネガティブワードをポジティブワードに変えるだけで受け止め方が変わります。口癖も癖も一つ。急に癖を変えるのは難しいかもしれませんが、できるだけ意識してください。言うのをやめるだけですが、やるより簡単なはずです。今日から意識すればそれだけ改善も早くなります。面倒くさいという言葉を禁止する。生クセを直す30の方法、その17。無駄な仕事を変えていれば生クセになるのも当然。無駄な仕事を変えすぎていませんか。生クセがあるのは無駄な仕事を変えすぎているせいかもしれません。自分が受けの仕事を振り返り、次のように問いかけてみてください。この仕事は本当に必要だろうかと。普通に仕事をしているつもりでもいつの間にか無駄な仕事を変えていることがあります。無意味な仕事、ほとんど効果のない仕事、将来性、どうしてもない仕事、昔からの慣習で続いている仕事もあるでしょう。仮に気持ちで引き受けた結果、心に苦なっている仕事もあるかもしれません。改めて考えると、必要ない仕事をしていることが少なくありません。しかし、無駄な仕事はどうやって頑張ったことでもない。仕事に取り掛かる前から、なくなって体が重くなり、怠けた気持ちが出てきます。無駄な仕事を変えているとどうしてこんなことをしないといけないの、という疑問が生じます。愚痴や不満が出てきて、イライラしているでしょう。仕事の意味が感じられれば、なかなかやる気がありません。無駄な仕事に対して使命感を持って頑張るのは難しい。余計なことで貴重なエネルギーを使うことになるため、本当に大切な仕事に役立てられます。無駄な仕事を変えていれば、怠け癖が出るのも当然です。仕事の無駄を省きましょう。無意味な作業、無意味な残業、無意味な打ち合わせ。意味があるなら必要ですが、意味があるなら無駄な仕事と認定して、今すぐやめましょう。社交と消費者の問題も仕事の部署、会社は悪いことだけならなんだと言えるでしょう。無駄な仕事を見せることも大切な仕事です。昔からの慣習で、だから続けている仕事もあるかもしれません。慣習とはいえ、今ことがないなら、潔を深めてみることも必要です。上司の説得が必要なら、勇気を出して相談を申し上げてみてください。この仕事の有効性には疑問があります。これをやれば、ここが改善され、この回向上します。理由とメリットを提示すれば、上司も懸念しやすくなるでしょう。頭の高い上司でも、何もで相談を申し上げてみる価値があるでしょう。夫婦の付き合いで引き受けている仕事もあるかもしれません。お世話になっている人からお願いなら、社員に書いてくれるでしょう。断るのは心苦しいかもしれませんが、無駄なことなら勇気を出して会議を申し上げてみてください。無駄な仕事がなければ余ったエネルギーを必要な仕事に回せます。時間の使い方が効率よくない仕事のスピードが速くなります。上手に集中力を持って仕事の質も高めます。結果として生産性向上につながるのです。無駄な仕事を省くとエネルギーの節約ができる時間とお金の節約にもつながります。仕事の価値があれば生クセが出る機会も減っていくのです。無駄な仕事は今すぐやめる。生クセを直す30の方法、その18、誘惑を排除することは生クセの改善を促すこと。生クセの原因の一つ、それは誘惑です。仕事に集中しても誘惑が多いと難しいでしょう。もともと生クセの人にとってはもはや誘惑は大敵。心が回され、邪魔や雑念なのでなかなか集中力を発揮できません。誘惑が多い環境は生きやすい環境です。自分の生活環境を振り返ってみてください。誘惑が多くありませんか。もし誘惑がありませんなら、減らす努力をしてください。誘惑を減らすことは生クセを直す方法の一つです。メンタルを抑えるのもいいですが、誘惑を減らす方法の方が手っ取り早くて効果的です。ついテレビを見てしまうなら、手当たりを排除しましょう。テレビの人にとっては心苦しいかもしれませんが、生クセを直すための大切なステップ、心を見せて手当たりを流しましょう。どうしてもテレビを見ないようにならコンセントを抜かれても構いません。真ん中に元気、目につく場所に真ん中には元気が置いていないでしょうか。元気や真ん中に置いてあるとつい気になります。少しだけと思って手を捨てると最後、夢中になってしまい仕事を妨げてしまいます。元気や真ん中が欲しいものにしまい必要なことだけ取り出すようにすればいいでしょう。あえて取り出すのに手間がかかる状況をすれば誘惑に回されることもなります。わざわざ欲しいにしまうのが面倒な布やカーテンで置いてあげても構いません。近いから見なくするだけでも効果があります。ネットサーフィン、ついネットサーフィンをしてしまうならアクセス制限機能を捨ててみるといいでしょう。アクセス制限機能は子供の機能と同じですが、とても有効な機能です。ネットの閲覧範囲を制限することで仕事に集中しやすくなります。どうしても必要なことだけアクセス制限を解除するようにするといいでしょう。スマートフォン、スマートフォンに現在インストールされていることもあるでしょう。暇つぶしがいいですが、暇つぶしをすることがあります。現在になって頭が離れず仕事に影響が出ているなら思い切ってアンインストールをしましょう。どうしても現在を楽しみたいなら短時間で終わるような、預けてアクションで限定しておくのがおすすめです。暇な時間や休憩時間で楽しむようにすれば悪影響を最小限に抑えられます。SNS。SNS も誘惑の一つです。SNS には中毒性があり、一度始めるためにくなります。つい見てしまうなら思い切ってアンインストールすることもあります。友人との交流も大切ですが、悪影響の方が皆さんが覚悟を決めて SNS から卒業するのも一つの手段です。誘惑に該当するものは全て解除の対象です。これは大切なものと思うのでも悪影響の皆さんがどうされた方がいいでしょう。誘惑を排除するときはストレスがあります。しばらく禁断症状に苦しむかもしれませんが、最初のうちです。時間が経つにつれて慣れていき、いずれ普通になるでしょう。 最初は違和感があっても慣れてれば当たり前と思うようになります。テレビ、漫画、ゲームは意外となくても生活に支障がないことに気づくはずです。誘惑がなくなれば心を惑わされることもなくなるため仕事に集中しやすくなって生産性が向上します。誘惑を排除することは生癖の改善を促すことになるのです。誘惑を排除する。生癖を直す30の方法。その19。やる気が出るようなことだけでやる気モードのスイッチが入る。やる気が出ない。体がなくて元気が出ない。生癖があって思うように行動できない。そんな時は音楽の力を変えましょう。音楽の力は意外です。音楽には情動を感じさせる力があります。素晴らしい音楽は強力な感覚剤に匹敵します。どんなに落ち込んでいても分かるような音を聞いた瞬間に一瞬で元気が出ているのではないでしょうか。音楽は勇気づけたり元気づけたりする力が強いです。音楽はもちろん生癖も効果があります。生癖を吹き飛ばしたいなら軽くテンポに良くないでしょう。生癖があって動きにくいなら音楽に合わせて動きがいいだけ。慌ててハイテンションな音楽と心が集まっていき、やる気が出てきます。体がなくても不思議と力が生まれてきます。思い越しが上がりやすくなり動きやすくなるでしょう。生きることが必要な軽く元気な曲を選ぶといいでしょう。お気に入りの音楽を選んで、もし音楽プレイヤーに入れておけば、いつでも聴けるように準備しておきましょう。生きつけなくても音楽のスイッチ内はオンできるはずです。気合を入れる必要も気持ちを集中させる必要もありません。スイッチを入れるだけで音楽が流れるのですから、こういうことがないことはありません。年齢も性別も安定だし、生まれも育ちも安定だし、なかなかやる気が出ないときは音楽を聴くようにしておきましょう。通勤中や通学中には朝からテンションを上げることができます。イヤホンやヘッドホンをして子供にさえ注意しておけば、周りに迷惑をかける心配もありません。仕事や勉強でされても仕事帰り、学校帰りに行けば、時間に帰ってからもう気温も手間暇もそこからないので、早速どうか試してみてください。こういうことシンプルで効果的な方法は他にありません。慌てな音楽を聞くだけで良くしたくないから良くしたいと変わります。どんなに生癖の強い人でも音楽から体を奪えばむしろじっとしている方が難しくなります。生癖の強い人にとってもはや音楽は欠かせない存在。音楽の力を最大限に活用していきましょう。スイッチを入れるだけで音楽が流れ始め、生癖が吹き飛びます。やる気が出る音楽を聞くだけでやる気モードのスイッチが入るのです。やる気が出る音楽を聞く。生癖を直す30の方法。その20。無気力だから行動できないというのは思い込み。やる気や元気がないから行動できない。テンションが低いから行動できない。モチベーションがないから行動できない。そう思っていませんか。いえ、全て了解です。無気力であっても行動できます。もちろん手や動きで体が動かないのは別です。心身に問題を抱えているなら無気力のままことをするのは困難でしょう。無理は禁物。事情を抱えているなら健康第一に考え、治療に専念するのが特策です。また、体調が優れないこともやはり無理をしない方がいいでしょう。体調が悪いときは休養を優先するのが特策です。しかし、特に問題がなければ無気力であっても体は動くはずです。生癖のある人は無気力だから行動できないと思っています。それはよくありません。無気力だから行動できないというのは思い込みです。無気力だから行動できないと思っているから行動できないということ。無気力では仕事ができないという思い込みをしてください。無気力でも仕事ができる2回目です。悪い思い込みであり、実は行動できます。無気力のままでもその気になれば、意外と行動できてしまうことに気づくでしょう。誰もでも言い出しそれは仕事に役立てられると思うかもしれませんが、本当にそうでしょうか。無気力を言うことをしない方が彼らに役立てです。何もしないのになれば無気力でも構わないので何かをした方が話です。何は最初だけ。頭や体を動かしているうちにだんだん調子が上がっていき、だんだん増えていきます。じわじわ勢いが出てやる気や元気も出てくるでしょう。これは習慣です。無気力であっても行動する習慣をつけてください。最初は抵抗を感じますが、慣れていくにつれて頭の行動パターンになります。生活に定着すればうまくいったのも当然、そういうものだと思えるようになります。無気力で行動することが習慣になれば無視のうちにできるようになります。最終的には無気力であっても行動するのが当たり前と思うようになっているでしょう。無気力であっても行動する習慣をつけましょう。気力がなくて OK。テンションがなくて結構。モチベーションがなくてもいい。やる気や元気がないならやる気や元気がないまま仕事に取り組みましょう。あ、だるい。怠けたい。騒ぎたくて構わない。さあ、仕事をするか。これでいいのです。無気力であっても行動する習慣をつけておく。生癖を直す30の方法。その11。気合を制するのは生癖を制する。大事な服装で仕事や勉強をしようとしていませんか。リラックスは最高の服装かもしれませんが、その服装が生癖の原因になっているかもしれません。生癖があって悩んでいるときは、気合を作ってください。気合だけで生癖は治らない。そう思うかもしれませんが、誤解です。気合とは衣服を着替えるだけの行為ではありません。モードを着替える意識でもあります。気合は心や気持ちに作用する形になり、服装通りの気持ちになります。例えば、服を乗せると、両モードのスイッチが入るでしょう。用意できた服装をすることで、さあ、用意を頑張るぞ。という気持ちになります。制服に着替えると、勉強モードのスイッチになります。自然と頭の回転が良くなり、集中力や記憶力まで高まっていくでしょう。スーツに着替えるとビジネスモードのスイッチがあります。自然と同じ姿に実感に働きたくなる気持ちが高まるでしょう。頭に着替えると睡眠モードのスイッチがあります。自然な眠気がやってきて、だんだんパンパンが重なってくるはずです。生癖を何とかしたいと思ったら着替えてみましょう。例えば、自宅で勉強するならきちんと私服に着替えましょう。頭のままでは勉強に集中することが難しい。だからしか気持ちが出ず、勉強中に眠くなるでしょう。きちんと私服に着替えることで将来が勉強に集中しやすくなるでしょう。私服でもまだ気合が入らないなら制服を着てみるのも悪くありません。自宅とはいえ制服に着替えることもあっていい。学校にいるような適度な緊張感がないで、いやでも勉強モードのスイッチが入るでしょう。自宅で仕事をするときにわざとスーツを着てみてはいかがでしょうか。自宅でスーツを着てはいかがでしょうか。スーツを着ると何ということが不足にやる気が出てくるでしょう。スーツが正しいなら当然私服でも構いません。少し堅苦しい運動をするときはきちんとトレーニングに鍛えた方がいいでしょう。動きやすくなるだけで運動モードのスイッチもあります。一瞬で気合が入ってしっかりトレーニングに打ち込めるはずです。辛くても苦しくても根拠が消しやすくなります。生癖は着替えるという手段で吹き飛ばしましょう。体がなくてやる気がなくても着替えができるはずです。ただ着替えると思いますが、心や気持ちに影響するポイントです。着替えを制するのは生癖を制するのです。モードを着替えるために着替える。生癖を直す30の方法。その12。自宅にいたら生癖てしまう。生癖原因の一つに意外なものがあります。それは自宅です。自宅の方が集中できると思う人もいるでしょう。自宅ならのんびりリラックスできます。お腹がすいたときも冷蔵庫は朝完全に外出の空間であり、最も居心地の良い環境でしょう。音楽を変えることもでき、休みたい時に休みます。仕事や勉強をするのは自宅が一番と思う人が多いのではないでしょうか。しかし、自宅から集中できることはありません。人によっては自宅は生きやすい環境が必要です。自宅は最もリラックスできる場所です。最もリラックスができる場所だと緊張感が足りず、生きやすくなることがあります。こんなに真ん中の置いてあると気になってしまいます。気分転換に少しだけと思って読み始めると面白くて止まらなくなり、時間が過ぎてしまいます。ベッドの誘惑の一つ。そのベッドがあると強制されてしまいます。少し休憩するつもりでようになると、そのままぐずり眠ってしまいます。居心地のいいメリットはデメリットでもあります。居心地のいい自宅では緊張感がないため、簡単に流れることができてしまいます。仕事や勉強に集中できない原因は生癖のせいではなく、そもそも自宅に優勢かもしれません。自宅では生癖の時間があるなら、いっそのこと自宅から離れてみてください。人や緊張感のある場所の方が作業がスムーズに流れることが少なくなりません。例えば仕事です。自宅でできる仕事であっても、外で仕事ができないか検討してみてください。喫茶店、ワーキングスペース、インターネットカフェ、重要処理は持ち出せませんが、簡単な仕事なら自宅内でもできるでしょう。在宅の仕事でもあえて外に出て仕事してみるのも悪くありません。自宅から離れた方が適度な緊張感のあるおかげで気持ちが仕事に集中しやすいことがあります。弁当にも同じことがあります。自宅では弁当を舐めてしまうなら別の場所を検討してみてください。舐めてても舐めにくい場所に移動しましょう。図書館、高価の教室、塾の勉強スペース。適度な緊張感のある環境の方が弁当に集中しやすいことがあります。弁当を舐めている仲間の周りには舐めていないとやる気が出てくるでしょう。場所の移動に時間や労力がかかりますが、それで集中力が手に入るのが安いもの。わざわざ時間と労力をかけたとしても仕事や弁当の効率を考えるとメリットの方が大きいことがあります。人になったり、適度な緊張感があったりするといい刺激になって集中しやすくなります。自宅では集中できないなら自宅から離れましょう。自宅から離れてみる。生癖を直す30の方法。その13。こうすることを言い聞かせるだけでも生癖は治る。生癖が気持ちがあるのは悪いことではありません。生癖が気持ちは全ての人にあるもの。作業や面倒な仕事ならば、生きた気持ちが出てくるのが普通です。たとえ好きなことであっても、神は生きた気持ちが出てきます。もともと、熱血な人は最初から心が強い性とはありません。熱血な人は自分の心が上手な人でもあります。自分の心が上手になると、やると元気の元気になり、いつも熱血でやります。大切なことは、生きた気持ちが湧いた時どうするかです。生きた気持ちが湧いても吹き飛ばせばいい。生きることができれば、言葉の力を変えて自分を見せましょう。言葉の力はないです。言葉は、やる気や元気を与える力もあれば、勇気や希望を与える力もあります。知識や知恵を与える力もあれば、癒したり、リラックスさせたり、する力もあります。もちろん、生きることを吹き飛ばす力もあります。生きそうになったら、こうすることで自分を見せてください。頑張れ、自分。気合を入れていこう。自分に打ち立て。気持ちを引き締めていこう。まだまだ頑張れ。ここから本番。次第に心が少ないエネルギーが湧いてくるでしょう。自分にとって気持ちが引き締まることは何でもありません。 周りに障害がなければ声に出してみましょう。この中でも効果がありますが、声に出すとさらに効果的です。自分が話した言葉を読んでいくことになるため、気持ちを縮める効果が増します。自分に言い聞かせるからですから、僕は不要。お金も時間もかかりません。長くそうになったら、鼓舞する言葉を言い聞かせるという習慣をつけてください。習慣ですから、パターンとして生活に組み込むのが大事です。長い道は忘れることもありますが、簡単に諦めず根気よく続けていきましょう。習慣として定着すれば、無視の自分できるようになります。自分の鼓舞するのが習慣になれば、自然と人を励ますこともできるようになります。自分に対する習慣を人に対してみるだけです。式の趣旨となりたとき、伝統だそうよ、一緒になろうと自然体の学びを受けることができます。言葉には無限の可能性が開けています。どれだけ言葉の可能性を引き出せればあなたしない。自分に鼓舞する言葉を言い聞かせるような習慣になれば、生きては治ったも同然です。生きそうになったら、自分に鼓舞する言葉を言い聞かせ、気を引き締める。生きそうを治す30の方法、その14、疲れとストレスをためないことが生きそうを治すことにもつながる。生きそうある人には疲れやストレスをためている人もいらっしゃいます。疲れやストレスをためていませんか？ドキッとした人は要注意です。生きてしまうのは疲れやストレスをためているせいかもしれません。疲れやストレスを感じるのはいいですが、ためるのはよくありません。いくら健康でも疲れやストレスをためていると、体が重く感じるようになります。重しを背負っているような感覚になって動きにくくなるでしょう。だからさらに体になったりします。少し動いただけで疲れてしまいます。地球の重力が強くなった、悪霊に追いついているといった不思議な錯覚を覚えることもあるでしょう。疲れやストレスをためていれば生きてしまうのも当然です。たとえ若い人でも疲れとストレスをためていれば体が重く感じてしまうため、生きやすくなります。生きてしまう人は疲れやストレスをためない生活習慣を心がけてください。大きく分けてポイントは2つあります。1、十分な睡眠。2、ストレス解消。年齢を重ねて疲れやすくなったという人は、実は年齢を重ねて疲れやストレスに触れることが多く、ためることが多くなっただけかもしれません。十分な睡眠。十分な睡眠を心がけましょう。睡眠力は人の三大欲求の一つ。食事だけでなく睡眠も元気のものです。たっぷり睡眠を取った朝は体が軽くて元気がいっぱいで、爽快な気分になった経験があるでしょう。たっぷり寝ることでしっかり疲れが取れ、エネルギーを充電されたのです。平日は忙しくて十分な睡眠が取れないなら、休日にたっぷり睡眠を取るといいでしょう。寝ないをすることはできませんが、睡眠不足の解消に役立ちます。適切な睡眠時間は人によって異なりますが、一般的には7時間から8時間半になりやすいです。ストレス解消。定期的なストレス解消を行いましょう。ストレスが溜まってから何かをするのではなく、ストレスを溜めないよう日々のスケジュールに入れておくのがおすすめです。散歩をするのもよし、ウォーキングをするのもよし、スポーツジムで本格的に運動をするのも効果的です。余計に疲れそうですが、しっかり体を動かしやすいようなことはストレス解消につながります。たっぷり体を動かした方が熱がよくなり、睡眠の質も高まり、かえって疲れが取りやすくなります。場所はできるだけシャワーより入浴の方がいいでしょう。きちんと湯に浸かった方が血行が良くなって体の芯から温まります。できれば30分から40分のぬるま湯で半身浴をするとたっぷり汗をかけて効果的です。副交感神経は生活つながり、自律神経のバランスも整えます。忙しくて毎日の入浴が難しいなら2日に1回、3日に1回でも構いません。サナで汗をかくのも作用と効果があります。サナでたっぷり汗をかくことは自律神経を整えるだけでなく、作用原因である乳酸の排出を促す効果があります。サナの後には爽快な時間が待っているでしょう。ぜひ自分に合ったストレス解消法を見せ、定期的な習慣にしていきましょう。疲れやストレスを感じた時、どう解消すればいいか知っておくだけでも気持ちが楽になります。生癖を年齢のせいにしないことです。たとえ年齢を重ねて疲れやすくなったとしても、十分な睡眠とストレス解消は本人の努力で可能です。疲れやストレスをためないことが生癖を治すことにもつながるのです。失敗を明示するから生癖が出る。成功を明示すると生癖が出る。生癖を治すならイメージが大切です。失敗しているイメージではありません。成功しているイメージです。生癖の人はむしろ失敗をイメージしていることがあります。仕事でミスをしてしゃれている様子。お客様からしゃれている様子。ドキッとした人は要注意。ネガティブなイメージはただ頭の中で思い浮かべて力を奪っていきます。心の中の脳に飲み込まれやる気も元気も奪っていきます。失敗をイメージしているとどんどん生癖が出てしまうのです。そこでおすすめなのが成功のイメージです。達成した時の感動的なシーンをイメージしましょう。例えばランニングをサボりたくなった時があるとします。そんな時はクマゾンでミスしているシーンをイメージしましょう。両手を挙げてミスしている様子。感想のメダルを繰り返して小橋にしている様子。応援に来てくれた友人からおめでとうと祝福されている様子。成功しているイメージをすればワクワクする気持ちが高まってやる気が出てくるでしょう。仕事をサボりたくなった時にある時も成功のイメージプレゼンが無理、ガッツポーズをしている様子。プロジェクトが成功して、みんなが盛り上がっている様子。自分に成功しているイメージをすれば、舐めてはいけない。という気持ちになります。心の底から記憶が湧き出し、なぜにやる気が出てくるでしょう。写真のある方法も有効。頭でイメージするのが大変という人もいるでしょう。もしくは、イメージするのが苦手という人もいるのではないでしょうか。想像力を働かせるのが得意な人がいると、苦手な人もいるはずです。そんなことは、実物の写真のある方法もあります。もちろん、思い浮かべたイメージをそのまま写真にするのは難しいですが、ここで容赦ないのが雑誌です。例えば、スポーツならスポーツ誌、ビジネスならビジネス誌、ファッションなら雑誌です。雑誌は、いろいろな面の写真が掲載されています。自分が思いなく成功に近い写真も気に入った写真ならその分だけ気に入って紙に貼っておきましょう。別の人の写真や部屋の壁など目立つ写真を貼っておけば生活の中で自然と見ることができます。体を要せば何枚でも複製できるので便利です。失敗のイメージはしない。成功をイメージしてやりきります。生癖を直す30の方法、その16、責任感と使命感がなくて困ることがあっても、あって困ることはない。ここで生癖を直すポイントの一つ、それは責任感と使命感です。どれだけ責任を重んじているか、きちんと使命を果たそうとしているか、ここが大切です。生癖がある人は責任感や使命感に無頓着な傾向があります。自分に与えられた仕事は大したことない。責任なんてどうでもいい。仕事を成し遂げようとする意識が高いです。責任感や使命感がなければどうでもいいというような気持ちが湧いてきます。仕事を停止したり雑にあさったりします。つい生きることに負けてしまい仕事を寂しくなってしまうのです。生癖を直したいなら責任感使命感を持つようにしてください。責任感使命感は大きな仕事だけでなく小さな仕事でも大切です。では責任感使命感の持つにはどうすればいいのか。それは仕事の社会的意義を確認することになります。自分の仕事を振り返りどんな社会貢献を果たしているのか考えてください。社会の中でどんな役割がありどのような貢献を果たしているのか。社会貢献はゼロと思ったとしても誤解です。社会と関わりのある仕事が少なからずあなたの社会的意義があるはずです。掃除、コピーという処理性も社会と繋がっています。雑用とはいえ仕事を円滑にするために必要不可欠な仕事。たとえトイレ掃除でも使っている人のために役立っています。小さな仕事は評価されにくいと思いますが、上司や先輩などの人はきちんと見ています。すぐ評価はされないかもしれませんが、きちんと仕事の責任を果たしましょう。旦那さんや孫とは関係なく自分の仕事は誇りを持って取り組むことが大切です。なかなか自分では分からないなら上司に質問してみるのもいいでしょう。きちんと社長なら仕事の実現について丁寧に答えてくれるはずです。責任感の持てばそれを使命感につなげてください。これは自分に与えられた仕事、きちんと最後まで成し遂げる。責任感を重んじて使命感を燃やしましょう。使命感と責任感がなくて困ることはあってもあって困ることはありません。社会のために自分の命を支えるつもりで取り組みましょう。一つ一つの仕事をきちんと仕上げることで信用を積み上げていきます。使命感と責任感の持つと自然とモチベーションが上がり、やる気が出てきます。そして自然と生癖は治っていくのです。仕事の社会的意義を確認して責任感と生癖を直すためにユニークな方法があります。それは好きなアイドルや芸能人の写真を使ったことです。学生時代好きな人に慣れていると運動や勉強を頑張りやすくなった経験はないでしょうか。好きな人の前ではいいところを見せようとかっこつけたくなります。その感覚を日常生活で応用するためです。あなたには好きなアイドルや芸能人もいますか。今ならラッキーです。その人の写真を目立つことになってみましょう。部屋の壁に貼ってみる。デスクマットの下に挟んでみる。パソコンや携帯電話の待ち受け画面に設定してみる。目立つことになれば生活をする中で自然と見ることになるでしょう。見られている感覚内で気持ちが一歩引き締まるはずです。また気持ちが楽で生まれそうなこともその写真を見てください。頑張ってねと応援されているような気持ちになるでしょう。よし、頑張ろうという気持ちになり、大きな写真の方がより効果が上がります。新しい方法に思い単なる思い込みではありますが、心や気持ちを揺さぶってくれる効果は間違いありません。励みになったり、心の癒しにつながったりすることもあるでしょう。好きなアイドルや芸能人がいるなら、ぜひ試してみてください。騙されたと思って試してみると、意外と自分にやっているかもしれません。最後の中に入れておくのも効果的。写真を目立つことになると、他の人に見られてしまい、抵抗を感じる人もいるでしょう。他の人に見られるのは恥ずかしい。そんな人は最後の中に入れておくのはいかがでしょうか。最後は最もプライベートなもの。基本的に自分しか触ることがないため、他の人に見られる心配はないでしょう。最後は手紙に写真を見ることができるため、生癖を良くする効果があります。常に携帯していると、見られている感だけでなく、守られている感もらえるはずです。写真一枚はお守りの代わりになるのです。憧れている人や尊敬している人でもいい。好きなアイドルや芸能人がいるなら、憧れや尊敬の人でも構いません。憧れの予想選手、尊敬している有名人、目立つ場所になればこの人のようになりたい。舐めてはいけないという気持ちになるでしょう。自然と気持ちが引き締まり、生きることを引き出す効果があります。 好きなアイドルや芸能人の写真を目指すことになって苦手で優勝する。生癖を直す30の方法、その28、大きな結果にこだわらない。小さな結果にこだわろう。大きな結果に注目しないことです。生癖のある人には大きな結果にこだわる傾向があります。もちろん大きな結果が出ることはありません。一度に大きな結果が出た方が手間もかかるでしょう。姿勢が大きくてかっこいい。誇らしい気持ちに評価もされやすく、達成感も大きい。大きな結果を出した方が成功にもつながりやすいでしょう。しかし大きな結果にこだわっていると落とし穴があります。大きな結果につながらやる。大きな結果につながらやらない。大きな結果が出ることないですが、小さな結果しか出ないなら途端にそろうとする。つまり結果の精度に応じて行動が極端になってしまうのです。あまり意味がないよねと、あんに考え仕事の価値を大きな結果にこだわっていると、まさには損得が働きやすくなるため、モチベーションの管理が難しくなります。大きな結果にこだわっていると、達成が生まれやすくなるのです。大きな結果にこだわるのはやめましょう。こだわるならむしろ小さな結果です。小さな結果しか出なくてもきちんと取り組み、丁寧に仕上げましょう。結果が出るものならすべてよしと考えてください。小さな結果でも立派な結果です。たとえ、個別のように小さな結果でもいいのです。大きな結果は小さな結果の集合体です。小さな結果でもコツコツ積み上げていくことで大きな結果になります。きちんと小さな結果の目を見ることでモチベーションが高まります。お客にコピーと電話対応、使用性にトイレ掃除。小さな仕事でも手を取せず丁寧にこなして結果を出しましょう。小さな仕事こそ差をつけるチャンスと考え全力で取り組みましょう。小さな仕事を頑張れない人は大きな仕事を頑張れませんが、小さな仕事を頑張れる人は大きな仕事を頑張れます。なかなか実感がわからないなら小さな結果は小さな一歩と言い換えてみてください。先の道も一歩から始まるように大きな結果も小さな結果から始まります。1ページでも本を読む。1つでも仕事を重ねる。1秒でもランニングをする。どれだけ前に進んだかではありません。前に進んだことがすべて素晴らしい。小さな結果にこだわる人はいずれ大きな結果を出せるのです。大きな結果でこだわらず小さな結果もこだわる。生癖を直す30の方法。その29。仲間を作れば生癖も生癖に来る。生癖を直すなら仲間を作りましょう。仲間がいると共通の目標ができるため話し合えたり気持ちを共有できたりします。仲間がいると心強くなります。恐怖や不安が半減してやる気や元気は倍増します。すぐね、頑張ったねと褒めたり褒められたりする機会も増えます。仲間の素晴らしさは心の支えになるだけではありません。仲間を作ればお互いが意識し合うことになるため、生癖も仲間がいなくなります。サボると相手を楽観させてしまう。そう思えば気持ちが引き締まるでしょう。一人では騒ぎなしても仲間がいれば仲間ので頑張ります。あなたが相手から影響を受けるように相手もあなたから影響を受けます。あなたが頑張れば頑張ることは相手のためになるのですから、ますますやる気が出てくるでしょう。仲間を作ることは自分の生癖を直すこともつながるのです。仲間は友人や同僚でなくても構いません。共通の目標になって一緒に仲間がいながら誰でも OK です。朝日試合やインターネット上での関係でも仲間できます。ダイエットを仲間やすいなら仲間を作りましょう。定期的に結果を報告し合う機会を作ります。最後は私だけではないと思えるように生癖を持っておきます。運動がなくても自分に打ち取って踏ん張るようになります。運動を仲間やすいなら仲間を作ることができます。何人仲間、何人仲間、4仲間。身近にいなければ掃除に投稿もあります。掃除に行けば運動好きの人たちとたくさん出会います。その場にいなければ周りから周りから生癖を持ち上げるでしょう。同じ趣味を持った人たちなので仲良くなりやすく友人を超えた関係になるかもしれません。仕事を仲間やすいときは仕事仲間を作るといいでしょう。一人で淡々とするのもいいですが、一緒に仲間にならない方が励みになります。チームの一員として仲間がいなくなります。共通の目標に向かうことで仲間の絆が深まっていくメリットもあります。得られることは多いですが、失うことは何もありません。心を大事にして仲間を作って仲間の癖を直していきましょう。一緒に仲間と話しかけるだけで未来が切り開けます。一方的に仲間と思い込んでもいい。どうしても仲間ができないなら一方的に仲間と思い込むこともあります。仲間の作り方に特別なルールはありません。自分が仲間と思えば仲間になります。例えば職場でいつも仕事を頑張っている人がいるでしょう。話したことはなくても自分が仲間と思えば仲間になります。そうする人といつも頑張っている人を見かけることがあるでしょう。この人も運動を頑張っている。自分と同じ仲間で話したことはなくても一方的に仲間と思うことで励みになります。何でも見方によっては仲間になる。ライバルに対する人物がいたとしても、味方によっては仲間と呼びます。お互いが刺激し合い、互いの関係が適所した仲間。心を大きくしてください。あなたが心を受けていることができれば、ライバルというのが仲間になるのです。一緒に仲間を作る。生癖を直す30の方法。その30。昨日より少し生癖が治っていれば十分。生癖を直そうとしても油断することがあります。なかなかこのように関与が良くなること。最初は気合が入っていても気持ちが緩んだ瞬間、再び生癖が表現いたします。伝統を流してしまった。自分が流されない。仕事で勉強してしまった。惰性に流された自分が悔しい。練習をサボってしまった。これでは一生上達できない。特に工夫のことは、体に力が入りにくいで、嫌することも多いため、生癖が強くなるでしょう。必ず生癖を直すと、気合を入れたことで油断することがあるもの。しかし、惰性に流されたとしても、どうか自分の絶対に負けないという気持ちは素晴らしいですが、最初から完璧にできる人はいません。キリスという目標は帰って危険です。自分を責めると元気がどんどん奪われてしまいます。少しでも負けないと自分を責めてしまい、自信もなくしたり、自己嫌悪になったりします。挫折を味わい、諦めにつながる可能性もあります。一気に生癖を直そうとしていないでしょうか。生癖は癖の一種です。心を変えるのは一瞬でできても、癖を変えるには時間がかかります。ただ、一日で生癖を直すのはなかなか難しいこと。体が覚えていたり、記憶が残っていたりするため、癖を変えるには時間がかかります。うっかり汗に流されることがあっても、自分を責めず前向きに考えましょう。仕方ない。たまには生きることもあるよね。少しずつ生癖を直していこう。時々不注意もあります。たまには油断することもあっていい。人間は不完全な生き物ですから、時々うっかりすることもあります。無理をせず少しずつ癖を直していけばいいのです。正しい癖は成功と失敗を繰り返しながら少しずつ身につけていくもの。癖を直していく努力を継続できているなら何もありますが、少しずつ直っていきます。完璧主義は全て最善主義になりましょう。10回では3回は無理なくてもいいと考えましょう。100点でなければいけないと考えるより70点でよしと考えましょう。許容範囲を設けた方がストレスが小さくなるので改善も早くなります。昨日より少し生癖が直っていれば十分なのです。うっかり惰性に流されても不必要に自分を責めない。生癖を直す30の方法。まとめ。その1。生癖は精神ではなく心で改善していく。その2。希望を持って少しずつ生癖を直していく。その3。行動することのメリットを確かめる。その4。目標を立てる。その5。失敗したくないから失敗してもいいという考え方に変える。その6。計画を立てても慎重になりすぎないこと。計画を立てた後の行動を大切にする。その7。毎日きちんと調子を取る。その8。早めの早起きを行ってきちんと朝に終わる。その9。後回しにする癖をやる。その10。簡単なことから少しずつ始める。その11。シンプルに考える習慣をする。その12。生きている人は距離を置き、できるだけ頑張っている人と一緒にいる。その13。仕事リソースと記録するの2つで原料素を加える。その14。生きた時の成長を考えて自己管理を促す。その15。頑張ったことを用意して生きることに打ち出す。その16。面倒くさいという言葉を禁止する。その17。無駄な仕事は今すぐやめる。その18。誘惑を排除する。その19。やる気まで音楽を聴く。その20。無気力であっても行動する習慣を捨てておく。その21。モードを切り替えるために鍛える。その22。自宅から離れてみる。その13。生きそうになったら自分に殺す言葉を言い聞かせ、記憶してみる。その14。疲れやストレスをためないよう十分な睡眠とストレス対処を行える。その15。失敗のイメージはしない。成功をイメージしてやり飛ばす。その16。仕事の社会的意義を確認して責任感と使命感を持つようにする。その17。少ない方や芸能人の写真を出すことになって慣れている意識をする。その18。大きな結果にこだわらず小さな結果にこだわる。その19。一緒に頑張る仲間を作る。その30。訴えませんにならされても必要に自分を責めない。